猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第319回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、大変ご無沙汰しておりました。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです、お元気でしたでしょうか。
はい、
相変わらず残暑は
夏バテに、
あ、夏バテに、うん、まだまだ残暑が厳しいんですけど
ですね、本当、
北九州も暑いですよね、きっとね。
暑いですね。まあでもそっち側の方が暑いのかな、どうなんでしょうね。なんか結構もうね、はい、同じ日本なのに全然天気が違うから、なんとも言えないけど。
なんかまあね、九州の方は台風直撃あったりとか、まあいろいろ大変でしたが、今日はこちらは32度ですね、今昼間なんですが、土曜日の。
ああ、そうなんだ、そんな高いんだ。
なんか北九州は曇りっぽい感じで少し涼しいんですかね、うん、
いやー曇ってても全然涼しくないかもしれないし、なんだろう、うちの近くは海が近いからかな、はい、なんか結構湿気が多くて、
あー、やっぱり、
あんまり涼しいってまだ感じてないですね。
なんか、こちら横浜もそうなんですけど、もわっとした暑さですよね。
いや、ね、そうなんですよ。
結構まあ夕立ちあったりとか、こっちの方も、
うん、
晴れててもなんかね、なんかもわっとしてて、
なかなかね、
関東来たらもっとカラッとした夏かなと期待してたんですけどね、なんかあんまりもわっと、湿度が高くて最近特に、まあそんなこんなで体調崩さないようにお互い健康に気をつけて頑張っていきましょう。
はい、
はい、では本編行ってみたいと思います。
はい、
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
北九州在住の私大場がひっそりこっそり配信していますポッドキャスト北九州の片隅。オタク成分多めのトークですが、短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はスーパー銭湯の話ということで、
はい、
まあ別に脈絡もなく突然のテーマなんですが、なんで思いついたかという、このテーマを思いついたかというと、実はちょっとお盆休み1週間ぐらい、
はい、
取れたんですけどね、たまたまそのお盆の週、ちょうど4日間、週中4日間を全部休みにして、お盆休み取れて、まあどっか、1日ぐらいはどっか行こうねって話を嫁ちゃんとしてたんですが、結局遠出ができず、じゃあ近場で、なんか、スーパー銭湯でも行きますかと。近所の、まあ、スーパー銭湯的なところを探してですね、行ってきたわけですよ。で、まあ面白いなと思ってスーパー銭湯の話をしてみたいなというふうに思いついたんですが、猫好きさんはいかがですか、スーパー銭湯とか行かれますか。
私最近はちょっと行けてないんですけど、スーパー銭湯私めちゃくちゃ好きで、
おう、
なんと、 めちゃくちゃ行ってる時期ありました。最近はまあ越してなんかいいところがまだ見つけられてないというか、
あ、なるほど、
うん、いう感じなので行けてないんですけど、はい、まあそもそも行ってないから見つけられてないんですけど、うん、
なんか卵が先か鶏が先か的な話だよね。
そうだからまあね、行かないとね、うん、しょうがないんでしょうけどね、
まずはね、
そもそもね、
そう、うん、まずはね、
そう、
うん、そうか、
結構好きで、はい、そう、
一時期じゃあずっと帰っておられたと、
うん、そうですね、神奈川に住んでる時とかも結構行ってましたし、北海道に帰ってる時とかは、
はい、
なんかほぼ毎日のように行ってました。なんかストレス発散に。
そうっすか。うん、
はい、はい。
スーパー銭湯っていうと、
はい、
割とチェーン店的なスーパー銭湯とかあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
なんとかの湯みたいな。何店かチェーン店みたいになってたりとか。
うん。
まあ、あと単発のスーパー銭湯とか。いろんなパターンあると思うんですけど。
うん。
割とどういう感じのところに行かれてたんですかね。
私は、はい、その地元では何軒かあるけど、
うん、
まあ、その地元だけみたいな感じの、うん、うんうんうん、地元向けのやつ、
うん、おー、なるほど
に行ってましたね。はい、 はい、はいはい、だからなんか本州とか、はい、まあ九州四国とかでは見たことないけど、地元では結構有名でみたいな感じのとこによく行ってましたかね。
どういうパターンでスーパー銭湯、はい、まあ楽しまれてたんですか。
私は、そうそう、はい、何のために行くかって、
うん、
水風呂がめちゃくちゃ好きなんですよ。
水風呂？
はい。
おう。
ほんで、その水風呂が入りたい、まあ、サウナもめちゃくちゃ好きで、
はいはいはいはい、
なので、なんか、初めはサウナが好きで、その後に水風呂が入るのが好きだって思ってたんですけど、
はいはいはい、
なんか、よーく、究極考え直してみると、
うん、
水風呂が入りたいがためにサウナを入る的なことをやっているのではっていうことに思い立って、
はいはい、
まあ、だから結局、うん、多分水風呂が好きなんですよね。
どちらかというと水風呂がの方が好きだったと。はい、
はい、
ほうほうほう、
そうなんです。もう水風呂がめちゃくちゃ好きなんですよ。
うん、
なんかその水風呂に入った時って、
うん、
その入ってると自分の体温が高すぎて、
はい、
なんか膜が張るんですよね。
膜が張る、
はい、あ、水風呂入られます？
あんまり入んないんですね。
ああ、入んないですか。
あ、ほとんど入んないな、水風呂って。
ああ、これはね、なんかね、サウナ入る人にしか分かんないと思うんだけど。
いや、サウナもちろん入りますよ、そういうスーパー銭湯行ったら。うん、けど、はい、サウナから出て水風呂ってあんまり入ったことないですね、今まで。
ああ、そうなんだ、うん、いや、もうこれサウナ入って水風呂入るのが好きっていう人にしか多分分かんないと思うんだけど、その自分体温熱すぎるから、
うんう
ん、なんかその体温熱いまま水に入ると、
うん、
自分の体温の膜ができるんですよね。
はいはいはいはい。
その水風呂に入った周りはだから冷たいんだけど、自分をコーティングする冷たい、うん、あ、てかちょっと少しぬるくなった
水、はい、層ができてるみたいな。
そう、層ができて、
はい、
人によってはその層をぐるぐるかき曲げてて層を作らないタイプの人間と、私はその層の中で、
はい、
ああ、今層の中に包まれてるみたいのを感じるのが、
はい、
楽しいというか、
はいはい、
うん、気持ちいいって感じる人と、まあ、いろいろいるみたいで、
はい、でもなんか
その、
うん、水風呂、まあ、その層ができてるからかもしれないですけど、うん、
はい、
なんか冷えちゃいません？それもすぐ上がっちゃう？冷える前に。
いや、私は水風呂好きすぎるから、うん、その3ターンぐらいやるんですよ、それを。
はいはいはい。
なの、あ、だけど、体がめっちゃ熱くなってるから、はい、体が冷えないです。
あー。なんかすごい、意外というか。うん、
いやー。
ちょっとやっぱ想像つかないね。あまり、そうか、水風呂入ったことがないから、あんまりそこの想像がつかないですね。
あー。なんて言ったらいいのかな、うん、
なんか冷たいお湯っていう風呂っていうか、うん、ちょっとぬるくなると風呂とか入ってると冷えすぎてお腹が痛くなったりするじゃないですか、冷えてきて。
はいはいはいはい。
そんな感じかなと、水風呂入ったら。そうじゃなくて逆に冷たすぎてその膜が張るっていうか。
そう、冷たい冷たい水の中にちょっと自分の体温で温まった水がある
状態、
うん、状態。いや、わからないな、伝わらないな。いや、なんか、いや、うん。
じゃあ、やっぱりそうなんだ。いきなり水風呂入るんじゃなくて、サウナである程度温まって、ほてった状態で水風呂入るのが、
そうです、そうです。そう、究極そのベールに包まれるのが快感だから、
はいはい、
ベールに包まれるために水風呂入る、
はい
はい、で水風呂入るためにサウナ入るみたいな。
ちなみに水風呂はワンターンっていうか1回あたり何分ぐらい入っとるんですか？
初めの1ターン目は、うんうん、本当にザブって感じだけど、はいはい、2段目とかだったら、
はい、
3分から5分ぐらい。
おお、結構入ってますね。
はい。でも3段目から5段目ぐらいの間とかは、もう、多分15分とか全然余裕で入ってられます。
じゃあ、ぐずきさんってその、例えばスーパー銭湯行かれたら、普通のお風呂っていうか、
はい、
一般的なその39度とか40度ぐらいのお風呂はほとんど入らなくて、サウナ水風呂、サウナ水風呂ひたすら入ってるパターン、もしかして。
あ、うん、普通のお風呂も入るけど、うんうんうんうん、でも、うん、何が楽しみって言ったら間違いなくその水風呂が一番楽しみだから、そのなんか露天風呂があるとか言っても、はいはいはい、あ、そうなんだぐらいです。
うん、まあ一回ぐらいは入っていいかぐらいな感じで、あとはひたすら、じゃあサウナ水風呂、サウナ水風呂。
そうそうそうそう。
なるほど。
本当になんかはいはい、なんだっけ、二日酔いのなんかおじさんみたいな感じの、サウナ好きのおじさんみたいなやつがめっちゃ好きです。本当。
うちの妹ちゃんもそうだけど、女性って割とサウナ苦手な人とか多いじゃないですか。
ああ、
うん。そういうあんまり ないんだ、逆に。
あんまりないとは？
なんか のぼせちゃうから苦手っていう人が多かったりするようなことよく聞くんですけどね。まあ、うちの嫁ちゃんもそうなんですけど。
いや、のぼせるから水風呂に入るんですよ。
うんうんうん。なるほどね。
いや、そう、でもね、うん。久しぶりに入るとやっぱりすごいのぼせます。
あ、
だからなんか、その、サウナ慣れしないとちょっとダメだから、久しぶりにお風呂、まあ私も今、それこそ2年間ぐらい多分スーパー銭湯行ってないんですけど、そういう時は、軽めにしますね、サウナを。
まあ、最初は徐々に慣らしてっていうことなんでしょ
う
ね。
あ、そうそうそういう感じで。
なるほど。
けど慣れてきたらまた調子に乗って、めちゃくちゃ入るって感じですかね。
いやー、ちょっと意外というかびっくりしました。パターンが違うから全然やっぱり。まあ人それぞれもちろんね、それ楽しみ方があるんで。
うん。
いや、なんか割とイメージというか、まあ思い込みの部分も私なんかもあるんだけど、女性の場合だと、はい、例えば最近よく流行ってる岩盤浴とか。
はいはいはい。
なんかそういうエステとか、まあもちろんね、お風呂じゃなくて、そういうスーパー銭湯でエステとかよくあるじゃないですか、マッサージ。
はいはい。
そういうのがメインで、サウナってあんまり女性は入らないのかなとかって 実は思ってたんで。
いやいやいやいや、そんなことないですよ。結構女子風呂サウナ入ってる方いらっしゃいますね。
あ、そうですか。あ、やっぱり その辺思い込みというか、なんかあれなんですね。
だと思うかな。結構みんな、なんか、その、まあ本当は良くないんだけど、うん、結構なんか、あの、空いてるところとか、うん、結構遅い時間に行くと結構ガラガラになってくるじゃないですか。うんうんうんうん、そうすると結構なんか端っこの方とかで、なんか寝転んだりとかして、うん、
はいはいはい、
なんか筋トレしてる人とかいますね。
サウナの中
で。サウナの中で。はい。
それきつくないですか、それ。
いやいや、マジ、ほんと、超きついですよ。
それ結構きつそうだよね。
いや、頑張ってんなーって思いながら見てます、横目で。
すごいですね。
いや、すごいですよ、ほ
ん
と。
いろんな人は、まあ、もちろんいて、当然なんだけど。うんうんうん、いや、それ初めて聞きました、サウナの中で筋トレっていうのも。
あ、そうですか。結構男性はしてる人いるのかなとかって思ってました。そんなことないんですかね。
見たことないですね。結構私サウナ好きで入ってますけど。
ああ、そうなんだ。
ひたすらみんなじっとなんか汗かきながら耐えてますね。単に座って。
そうなんだ。きつでもあれじゃないですか、ガンダルさん行く時間帯って結構早めの時間帯だから人多いから、
そうそうそう、昼間だからね、
かもしれないですね。私も結構閉店間際ぐらいの空いてる時間帯を狙っていくんで、はい、
なるほど。
そう、あとなんかもし違う楽しみ、サウナ以外の違う楽しみ方って言ったら、
はい、
なんか露天風呂があって、
はいはいはい、
で露天風呂のところ結構大きめのとこだと、なんか傘がついてて傘の下のところになんか寝転んで、ちょっと、はい、なんていうのかな、なんか涼めるったり、
うん、
休める場所みたいな、
ね、ありますよね。
たまにありますよね、そういう
の。屋外でそういう寝転がるようなベンチシートっていうか、
はい、
まあそういうのが置いてあって、
はいはい、
ね、甲羅干しじゃないけど、
うん、うん、ありますよね。
そういうのありますよね。なんか
そういうそのサウ最後のサウナの時に、サウナ終わってから水風呂入らずに、うん、そのまま外出て、
うん、
なんか、あの、もう、
まあ、涼んでると。
そう、大広げにして、うん、涼んだりするのが好きかも。
はいはいはいはい、はい。
うん。結構、そういうのも好きかもしれないですね。
あの、確かにね、夏場っていうか、今の季節、その露天風呂で、そういう、例えば露天風呂入って、うん、で、そういう寝転がれるような、
うん。
ね、あの、ビーチシートじゃないけど、
うん、
なんかね、そういうのに、
そう、
とかチェアとかに座って涼むっていうのも気持ちいいですよね。
いやー、気持ちいいです、ほんと。
ね、
そう。
猫のしっぽ。
はい、コーナー行ってみたいと思います。8月18日、ケンチさんから。今夜仲間と日本酒、焼酎、ビールなど、書いてある通り心が解きほぐされましたといただきました。ツイッターに写真もらいましたけれども、清澄、一番搾り清澄っていう、これ初めて見ましたね。はい、こういうの出てるんですね今ね。氷点下醸造で希少ホップにより実現した心も体も解きほぐすような清く澄んだ味わいというふうに考えてありますね。というふうに書いてありますね。はい、ありがとうございます。なるほど、清澄。おお、これ初めて見ました。いいですね。ちょっと見てみたいやつですね。はい、ありがとうございます。そして、同じく8月18日にフリーダムチンパンジーの佐藤さんから、次男が合宿でいないので妻と外食です。グラスワインの銘柄は分かりません。白桃のムースと生ハムが美味しかったですということで、バレラジービール部、バレラジーワイン部ということで、と猫の尻尾にいただきました。あ、おしゃれな、肉バル酒場ボルボというお店ですね。 なんかちょっとあれですね、まあバルという感じで、ちょっとおしゃれな洋風居酒屋って感じでしょうかね。あ、おつまみ美味しそうだ。これは美味しそうですね。はい、ありがとうございます。はい、白桃のムース、生ハムも写真を見るととても美味しそうに見えますね。はい、ありがとうございます。あ、バレラジュワイン部なるほど、赤ワイングラスワインですけど、なかなかこれ見ながらね、書いてあるお店と書いてないお店ありますけどね。まあでもリーズナブルに飲めていいですよね。はい、そして8月18日ラジオバレラベナさんが、丸山さんのリツイートしておられますね。新幹線のビールぐらい美味しいものはないですね、出張お疲れ様でしたと。これは丸山さんが出張された時のツイートに対してのお返事ですね。それに対して丸山さんが、近々日帰り出張の予定あり、美味しいビールを夢見てますわらといただきました。はい、ありがとうございます。そして8月21日ケンチさんから、今夜はとりあえずビールからの日本酒、それからジコンほか久々に外飲みですということを、珍しく外飲みをされたんですね。ジコン、あ、これも美味しい日本酒なんですよね。はい、私も1回だけ飲んだことありますね、これね。あ、これまたなんかメニューが豪華ですね、おつまみが。はい、ありがとうございます。とりあえずのビールからだ、いいですね。はい、ありがとうございます。ということで今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたところに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽ、それからアットマークキャッツテルポッドキャスト宛てにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。8月20日ケンジさんから、318回拝聴、ライフサイクルの話、私は老年期というよりは衰退期、自分の好きなことも少しはできると良いのですが、点々、今後どうなるかですといただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいや、ケンジさん今もうまさに成熟期じゃないですか。もうなんか活発にいろいろやられていて、ダイビングとかね、とてもとても衰退期じゃないんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。そしてイクラムさん、318回同じく聞いていただきまして、年相応に楽しむ感じですかね。年をとってもやれそうな趣味で野鳥撮影を始めてみましたといただきました。はい、ありがとうございます。お、野鳥撮影、これなんか望遠レンズとかそういうのでやられてるんですかね。はい、ありがとうございます。いや、確かにね、年相応の趣味というのは本当にいい感じですね。はい、ありがとうございます。はい、そして8月21日アポロさんから、これは聞かれたポッドキャストを羅列しといていただいている感じですかね。ログ人さん、61103、894回。それから戸田恵子の大人クオリティ。それから、五流語キャスト、304、305回。それから、グダグダゲームラジオ、321回。グダラジ。それから、ね、猫の尻尾の318回。聞いていただいてます。ありがとうございます。それから、トラスタですね。トランクルームスタジオの130回。それから、村内雑貨店177回。愚者の宮殿164回ということで、またまたいっぱい聞いておられますね、アポロさんも。はい、ありがとうございます。はい、そして8月23日に同じように鬼おろしさんが今週聞いたポッドキャスト1ということで、ゆずみそいのタグ読み会、それから女体静雄、静かな女と、これはなんとかだっけな、女体静雄っ ていうハッシュタグでの11回、これなんだっけな、ど忘れちゃった、はあ、ここでちょっと訂正ですね、鬼森さんの女体シズオというハッシュタグは、これは、女体狂乱さんとリグレとシズオさんお二人がやられている女の体と静かな男というポッドキャストのハッシュタグでしたね。はい、すいません、パッと思い出せなくて、私も拝聴してるんですけどね、つい最近からもう1回から遡って拝聴し始めたんですけれどもね、すいません、パッと思い出せませんでした。それとゆとたわの83回、ゆとりっ子のたわごとたちですね、それからね、この猫の尻尾の317回、318回、それからなる風、これはなるみさんの風に吹かれてですよね、19回、それから正しいというハッシュタグなんで、これ正しいように見える正しげさん、増田さんの正しいように見えるですね、その1660回から1663回、それからもちとともの理不尽なダイス、もちともダイスですね、これの105回、それから寝たら忘れるラジオ79回、農家の種の202回203回と、鬼堀さんと、おべふた、ハッシュタグおべふた、お弁当のふたというハッシュ、ポッドキャストを自らやられてるポッドキャスターさんですけど、鬼堀さんもたくさん来ておられますね、今週の聞いたポッドキャストと。ありがとうございます。そして、8月25日、うーさんから、安っぽいファミレスで寿司を頼んだら、いくらが握りだった、ということで、これは足立区のどん亭で食べられたということですけど、いくらが握りというのもまたなんか変わって面白いですね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとね、なんかいくらが握りなんか確かにちょっとおかしい感じですよね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、じゃあエンディングです。
はい、はい、
久しぶりに2人のエンディングなんですが、
はい、
はい、でちょっと休憩中に雑談していたんですが、もう9月ですよ
いや本当ですよ、もう半分終わって、
うん、
ねえ、
下手したら4分の3近く終わってるような、
終わってるってことですよ ね、
4分の3までいかないけど、まあ半分以上は確実に終わったということですよね、1年の。
いやー早いなー、
とびっくりしますよね、何してたんだろうって、なんか
いや、うん、ほんと
思っちゃいますけどね、
いや毎年早いって感じるけど今年が本当に一番早い、
やっぱり
そうそうそうそう、毎回言うけど
毎年言ってるよね、でもね、
毎年言ってます、毎年言ってるけど、
どんどん速くなっていくよね、
うん、どんどん速くなってきます、本当ね、なんか普通、いや前もこれ話したけど、普通なんかその小さい時ってね、なんかその覚えることがいっぱいあるから長く感じるっていう人と、覚えることがいっぱいありすぎるから、まあ、早く感じるっていうのと、私は結構早く感じてた方、
うん、
まあ、うん、まあ、普通に感じてたっていうか、まあ、うん、だったけど、うん、いやいや、年々年を取れば取るほど恐ろしく早くなってきますよね、うん、本当、うん、いや、これ何なんですかね、本当に。記憶がなんかちょっと飛んじゃってるんですかね、本当。
なんか前にね、そう。なんかの番テレビの番組でやってましたけどね、確かにそう、その感動が少なく子供に比べてね、
うん、
感動することが、日々感動することが少なくなるから早く感じるんだと。
ああ、そういう感動が何度も何度もあると、
うん、
まあ、の濃厚なっていう感じで遅く感じるってことですかね。
そうそうそう、遅く感じる。
あ、感動してないってこと？
そうだって、じゃあこのこの8ヶ月感動すること なんか覚えてますかって、お正月から。
感動すること、
思い出せないでしょあんまり。
あー、なんか一度ぐらい何かドラマを見て泣いたような気がするけど、うんうんうんうん、まあまあ、でも
ぐらいの話だよね。
まあ、まあ、たかが知れてますね、うん、
子供は毎日が感動ですからね、新しいこと。
ああ、そういうことですか。
だから長く感じるんでしょうね、きっとね。
ああ、いや、って言うても、いや、小学校の時思い出してくださいよ、カナダさん。カナダさん、小学校の時そんなに毎日感動してました？
いや、まあね。確かにね。
してないですよね、絶対に。
感動というか、まあ、だからその、ね、新しく覚えること、それこそ覚えることとか。
いやいや、小学生の時も平平凡凡毎日普通の日々を送っていたような気がしますけどね。まあ、
そうだよね。そうだよね。
いや、もうこれは過ぎてしまったからと思うのかな、全然平凡だった気がするんだけどな、うん、まあまあまあまあ、でもそういうことですよね。
まあそういうことだよね、うん、大体
感動、
自分の年齢が時速って思えば年々早くなっていくよね、
うん、そうですね。おばあちゃんとかどうなの、100歳のおばあちゃんとか100キロってことですよね。100
キロで1年が過ぎていくと、
時速100キロ、めちゃくちゃ早いじゃないですか。
あっという間に終わっちゃいそうだよね。
だから ですよね、
10歳の子供は時速10キロですよね。
あ、時速10キロで、
うん、30歳だと時速30キロ、
30キロで、
っていう風に、だから年々やっぱり速くなっていくんですよ、時間の経過。
いや、まあそっか。いや、わかりました。じゃあもう来年の目標決めました、もはや。
もはや
もはや決めました、来年の目標、うん、来年は感動することをいっぱいやるっていう、1年を長く感じれるよう努力するっていうことにしようかな、
はい、うん、じゃあ毎日スーパー銭湯通って、
うん、毎日感動すると、
毎日違うお風呂に入って感動すると。
いやいやいやいや、うん、もうね、お金が持たない。うん、
そうだよね。
うん、いや、なんか、まあ、こっちもなんかその回数券的なものがあったらまだあるかもしれないけど、向こうはなんかそういう安く回数券があったりとかしたから入ってたんですけど、
うん、
うん、
そうだよね、回数券のあるそういうスーパー銭湯とかね、お店もあったりするけどね、は
い、
うん、
いや、もうそういうとこじゃないともう本当お金が持たないですね。
持たないよね、確かにね、
うん、毎回1000円ぐらいはかかるじゃないですか、うん、はい、お風呂。そしたら30回入ったら3万なんで、
まあそうか、まあ結構いい。それじゃ毎日はね辛いからね、うん、
そうですね、うん、
平日のなんか割引とかね、
そうそうそうそう、そうですね、あと23日風、あ、風呂だから26日か、
26日か、風呂の日とか、
うん、そうそう、ちょっと安かったりとかするから。
あと猫好きさんが好きな深夜帯は安い店多いよね。
閉店、あ、そうですか。
そう、閉店間際とか、そのナイト割引っていうか。
ああ、あんまり夜割りしてるところは行ったことないかもしれないですね。あ、そうです
か。いや、はい、でももう閉店前の例えば2時間ぐらいは安いとか。
あ、そういうのあるんだ。
結構そういうお店もあったりしますよね。
あ、じゃあそういうとこちょっと探して行ってみようかな。うんうん、なんか平日割りみたいのはあったとしても、うん、
平日割
り
は、でも夜割り、ね、夜割りの、うん、なんかこっちの割り探
す、一度も行ったことないですね、
ま、毎日じゃないけどね、この曜日の、
うん、
例えばナイトデーみたいな、
まあ、12時に終わるお店だったら、うん、まあ、11時半とか、
うん、10時から、
あ、じゃあ 10時半、うん、10時とか10時半からみたいな、
だと安くなりますよとかね、まあ、あんまり長く入れないけど、
うんうんうん、うん、あ、ちょっといろいろ探してみます、
うん、探してみる価値はあるかもしれないですね、うん、
そうですね、今度また一人喋りがいつやってくるかわからないから、ちょっとネタ作っとかなきゃいけないから、
ネタ作るために、そうですよね、
はい、はい、そうですね、行ってきます、は
い、というようなことで、久しぶりに2人でスカイプで収録ができたので、はい、いろいろ話が盛り上がって長くなっちゃいましたが、
はい
はい、ありがとうございました。じゃあいつもの行きましょう。
はい、はい、今日では行きますよ。
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。はい、はい、ということでお疲れ様でした。失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ、
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。